フレモニ日本語講座、優しい日本語。このコーナーは岡山県の提供でお送りします。FM 岡山 DJ 森田恵子です。優しい日本語とは、外国人も分かりやすい普通の日本語よりも簡単な日本語のこと。これは地震などの災害が起こった時にとても有効な言葉なんです。95年1月の阪神・淡路大震災では、日本人だけでなく日本で暮らす多くの外国人の方も被害を受けました。その中には日本語も英語も十分に理解できず、必要な情報を受け取ることができない人もたくさんいました。そこで彼らが災害発生時に適切な行動を取れるように考え出されたのが、優しい日本語なんですね。本日のゲストは、先週に続いて京都工芸繊維大学教授の水野義道さんです。水野先生は現在京都工芸繊維大学で留学生対象の日本語と日本人学生対象の中国語の両方のクラスを担当しています。そして教壇に立つ一方、西日本では唯一優しい日本語の研究活動を続けていらっしゃいます。水野先生の研究の軸になっているのが、災害時の優しい日本語です。
私は1996年頃からその災害時の外国人のための優しい日本語の研究活動というものに加わってきたんですけども、2005年ぐらいまでは研究グループ内のいろんな活動がほとんどだったんですが、それをこうですね、次第に各地の国際交流協会とかボランティア団体の方からお問い合わせをいただくようになりまして、優しい日本語の講習会をさせていただく機会が、徐々に増えてきたというような状況です。そうした中で、この優しい日本語っていうものを、その災害時だけではなくて、普段の生活情報を外国人に伝える時に、優しい日本語を使いたいと、活用したいというご要望がありまして、それはその社会的な必要ニーズがあるんだということで、研究グループ内でその優しい日本語の、私たちの研究の対象を災害時の情報だけではなくて、生活情報にもその広げるべきではないかというような提案も出されて、話し合いをしたんですけども、災害時の情報とそれから普段の生活情報ということですと、内容のその範囲で広がりって言いますかね、その範囲とその複雑さも違いますから、それから普段の生活情報っていうことを考えると、その、あらかじめいろいろな外国語に翻訳したものをこう準備しておくことも可能ではないかというようなこともありまして、私たちのグループでは、その研究活動の出発点が、そもそもその災害時の外国人の被害を減らしたいということがありますの で、しかもまだそのためにすることが残ってるっていう状況でもありまして、そちらをすることが先決だろうということ で、現在に至るまでその災害時に範囲を絞って活動をしているという状況です。その他 の、 その状況としては、その2010年くらいからですね、一橋大学の先生、この方も、もともと大阪大学の、私が所属していた大学院の卒業された方なんですが、その方を中心とした研究グループ、これですから別の研究グループが、 行政文書の日本語をその優しい日本語に変えるという取り組みをしていまして、でそちらの研究グループが生活情報を優しい日本語でどのように伝えるかということを検討しておられますの で、
はい、
で災害時の情報をまあ優しい日本語で伝えることを対象とした私たちの研究グループとちょうどその役割分担をしているという形にな っています
。なるほど、
まあ、そういう形であのいろんな形のその優しい日本語っていうのがあの広がりつつあるという状況です。
はい、まあ、放送局に関わるあの人間としてはですね、私もあの難しい言葉は分かりやすく言い換えるだとか、あの主語と述語をきちんと伝えて、ラジオを聞いている方に本当にきちんと分かりやすく届けるということは普段からは気をつけているつもりではありますが、でもやはりこの優しい日本語という番組を始めてからですね、特にあの岡山で災害が起きた時にどのように伝えると本当に皆さんにちゃんと伝わるんだろうかとか、外国人の方に実際に分かるように伝えるにはどうすればいいんだろうかということを改めてあの考えることが出てきてですね、すごくこれは難しいことだなというふうに正直私は感じているんですね。
はい、
はい、
あのまあ、災害時に、この日本語があまりよくわからないあの外国人の方を対象にその状況、情報を提供するっていうことを考えますと、いろんな外国語で情報を提供するっていうことがまあ有効であるっていうことが一つあります。
一つはありますね。
から優しい日本語で情報を提供するということが考えられるわけなんですけども、まあ、優しい日本語による放送の取り組みでも、まあ、私が知っているのとし て、
はい、
としては、まあ、その弘前市にあの FM アップルウェーブっていう放送局があるんですが、まあ、そこの方が弘前大学の優しい日本語の研究会のメンバーに入っておられまして、でまあ、その放送局で、優しい日本語による番組というのを放送しています。
はい、
でこれはまあ災害などの非常時にあ、まあ、優しい日本語による情報提供をするということなんですけども、まあ、そのためには、まあ、普段から優しい日本語での放送をしておくことがまあ必要であるという、まあ、準備的なあの意味合いを持つので、でFM アップルウェーブの優しい日本語の番組は生活情報、はい、まあ、普段は生活情報を伝えてるんですが、
生活情報なんですね。
はい、で言葉を優しくしているだけではなくて、で話すスピードもまあ当然ある程度遅くして、放送しているんですね。
はい、
でそれで、まあ、日本人の方でも高齢者の方からは聞き取りやすいという、まあ、反響があるようです。でそれから、まあ、外国語による情報提供ということについては、あの神戸市にあの FMYY という放送局がありまして、はい、
そうですね、
それから大阪市には FM ココロという放送局があるんですけれども、はい、この2つの放送局はどちらもその阪神・淡路大震災で、まあ、被災された外国人の方が当時、まあ、一般的に伝えられていたその日本語による災害情報というものが理解できなかったという、まあ、教訓をもとにしてあの設立されたという放送局でして、FMYY の方は10種類ですね、10の言語言葉、それから FM 心の方は13種類の言語で、まあ、放送しているっていうことです。
はいは
い、で、まあ、災害時に提供する情報っていうものはあの事前に準備しておくことができる部分が多いものですから、
そうですね、
で、まあ、あらかじめ準備しておいていただいてですね、で、まあ、防災訓練のような形で時々チェックして練習しておくっていうことが、まあ、あの必要かなというふうに思っています。それから災害時には、まあ、放送局自体も、まあ、被害を受けている中で放送するっていうことも予想されるものですから、まあ、あのその物資であるとか、あの人員の確保とあの、まあ、事前にあのできる準備はできるだけ、まあ、しておくっていうこともあの必要だというふうに聞いています。
はい、まあ、様々な面で事前にできること準備しておくことっていうのは本当に多いなというのを実感させられますね。
そうですね、あの、優しい日本語 の、まあ、あの災害時の情報提供といいましても、あの外国人の方、あの地震そのものが ご自身 の、 その国ではあまりないっていうところも多いものですから、地震について の、 その予備知識っていうのがない場合が多いんですね。ですから、まあ、災害が起こってから優しい日本語で伝えるっていうだけでは不十分なんであって、まあ、事前 の、 その防災訓練等でこう地震が起きた時にどうしたらいいかっていうことを事前にある程度把握しておいていただくっていうことも、まあ、非常に重要だというふうに思っています。
はい、水野先生は京都工芸繊維大学で日本語と中国語を教えてらっしゃいます。まあ、留学生を対象とした日本語の講義も担当されているということですね。外国から来た留学生に日本語を教える上で気をつけていらっしゃることはどんなことですか？
まあ、私がしているのはその成人の学生を対象とした教育ですので、まあ学習者が納得できるその分かりやすい説明、をするように心がけて、います。まあ、京都工芸繊維大学っていう大学はまあ、理工系の専攻しかないような、まあ、理工系の大学なんですけども、学部生1年生から4年生ですね、学部生とそれから大学院生では、はい、その日本語のレベルという点から見ると随分大きな違いがありまして、学部生は日本人の学生と同じ授業を受けて、まあ、4年間勉強するということで入ってくるもんですから、ですから、まあ、普通は日本で、まあ、最短でも1年以上は日本語学校というようなところの集中的な日本語のコースで日本語を勉強してから入学してくるんですけども、だから大学院の学生の場合には大学院にはもうなんか英語だけで卒業できるって言いますかね、英語の授業だけで卒業できるっていうコースがあるような今は状態ですので、まあそういう意味では勉強というか研究のためには日本語が必要ないというような状況があって、大学院生やその大学院を受験しようという学生の中には日本語を全く勉強したことがないっていう人もいるんですね。ですから大学院や大学院を受験しようとしている学生のために、まあ初級クラス中級クラスというのを開いています。それから、まあ、最近は外国 の、 その交流協定を結んでいる大学から半年とか1年という非常に、まあ、場合によってはもっと短い3ヶ月とかいう学生もいるんですが、そういう短期留学の学生っていうのが増えてまして、でそうした、まあ、交換留学生も、まあ、普通はその初級クラス中級クラスというようなクラスで日本語を勉強しています。ですから、まあ、一方でそういう初級中級っていうクラスを担当するのと、それから学部学生のためのそのクラスっていうのはその初級中級と比べると、まあ、上級っていうことですけども、まあ、ずっとこう差が大きな上級っていうことになっていまして、まあ、随分そのレベル的には違いがあります。
先生の大学で学ぼうとする外国 の、 人たちもこれだけの、まあ、レベルの日本語に対するレベルの差があるわけですから、まあ、その他 の、 仕事で来られている方、観光で来られている方、日本語のレベルで見ると本当に様々ですから、私たち日本人が優しい日本語というテーマを、まあ、常に意識して、まあ、色々いろいろと取り組んでいくことっていうのはとても必要だなと感じます。先生、最後に一言お願いいたします。
はい、まあ、ぜひもしお時間ありましたらこの優しい日本語の講座の方に参加していただければ大変嬉しいと思います。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。昨日は東北地域で朝から地震が続きました。まあ、一時は岩手県に津波注意報も出ていましたよね。まあ、昨日だけでなく今月に入って四国の各地や東北で地震が続いています。予告なしにやってくる自然災害、その時に私たちは大切な情報を適切に伝えることができるでしょうか。落ち着いて対応するためにも 優しい日本語を学んだり意識したりすることは何よりもあなた自身のためにきっと役立つはずです。